ロックの話が今出たんですけど、ロックでいうとニルバーナというバンドが出てきて、まあ、あれはグランジロックって新しいスタイルのロックが出てきたわけなんですけども、まあ、そこでいわゆるまあスラッシュメタル、メタル系っていうのがまあ衰退していく、80年代終わっていくって、90年代、ニルバーナって新しいスタイルが出てきたわけなんですけども、あれは様態でいうとどういうことになっていきますか？
あれももう、みんな、なんていうのかな、90年代に入ると、僕ちょっと名前出てこないの、女性の歌手でなんか大物の人が出てきて、一回取り上げてるの気がするので名前覚えてないけど、結構だからそのプラズマ化する人増えちゃうわけですよね。でほら、で家族バン自殺して、でその後出てくるのがなんだっけ、僕ちゃんと聞いてないんだけど、だから出てきますよね、ちょうど死んだ年に出てくるロックの人で、あじゃなくてもうちょっとフォークソングみたいな調子で、フォークロックみたいなんだけど、やたらに新しくていろんな音がミックスされてきて、
レッチ
ンとか、だからその音楽的にはだからかなりそういう変化が激しいんだけど、美術の場合にそのまずそのプラズマ化してくるというのと、あともうちょっと別の角度で様態じゃなくて、まあ、急に飛ばして申し訳ないけど、三頭無化してくる、だからその創造界、初直界、現実界、三頭無った時に三頭無になってくる美術っていうのは、古書室の、椅子、代表的なのは椅子があって、椅子の写真があって、椅子という文字があってって、ああいうことなんだけど、で その場合に、だからほら、写真で撮ろうが、実物があろうが、文字であろうが、椅子というものが共通しているって、同意であるっていう、そういう同意であるっていうようなものの見方だけど、そういうような見方が、美術の中出てくるんだけど、実はそのことがだからあんまり一般化しないわけですよね。特に日本の中で言うと、いつまでもものづくりって言葉を使ってて、ものづくりってのはまず言語として正しくないわけね。つまりこれは例えばこれプラスチックだと思うけど、まあ、プラスチックで物を作ったって言った時に、物はさ作ることできないよね。錬金術失敗してるので、これは加工しただけじゃないですか。加工したってことは、例えば、材木買ってきて、例えば厚みが5センチあって、横幅が10センチあって、長さが1メートルの木にしたとするじゃない。それは加工したってことだから、加工ってことはそのものの上に情報を乗っけたっていうだけじゃないですか、ね、だから加工なんだっていうことをさ、ものを作ってるっていうその発想そのものが、その言語の使い方としても間違えてるし、そういうふうにものを作ってるっていう確かさに、こう還元しちゃうというか、そこで落ち着こうとする精神そのものが問題なんですね。その精神自体が、まあ、ある意味で答えているというか、だからその、まあ、美術作に対するその保守性というのは日本の場合かなり凄まじくて、だから分かりやすいところで言うと、柳美也さんとか、あれは実は答えなんですよね。出てきたときは CG で出てくるから一見新しそうに見えるんだけど、実は答えで、すごく後ろ向いてる人で、それからタバイモンもそうだけど、あれもすごく個体で、扱ってるのはアニメーションだから、なんかその新しいように見えるんだけど、だからその新しいものをコピーしながら、古い人が新しいものをコピーしながら、こうだんだん後ずさりしていくっていうかな、その本質的にあるこうコンテンポラリーアートとしてのあるこう人類史の中で、新しい状態の中に参画していくっていう意識がなくて、外れちゃってるのね。だから、まあ、結論を なんていうか、外国の結論があって、それをなぞりながら自分たちの納得のいくものを作ればいいみたいな、でだんだんだんだんとにかく古くなっていくんですよ。エチの爪取れないのもそうだけど、第1回目が一番面白くて、234って言ってくると、どんどんどんどんなんていうか、農民が喜びそうな工芸のお化けになっていくわけだよね。だからそういう工芸とか手芸とかね、そういうもののお化けになってきてね、だからそういう流れがさ、別にみんなそれで満足してないんだけど、日本の国力がどんどん衰退していくからさ、
映画とかと一緒でね、ハリウッド映画なんかでも最初の作品、まあ、ヒットして、で2、3になってくるとお客さんのニーズに合わせていくっていうか、新しいことの挑戦よりも過去の作品の求められたものを焼き直ししていったり、バリエーションを増やしたりすることで発展していくっていう、その過去のものをなんかこうどんどんリニューアルしていくだけで、新しいことへの挑戦がこうなくなっちゃうと、ハリウッドの映画のよくあるパターンですけど、ちょっとそういうのに似てるのかなっていう。
ね、だからどうしてもリスク回避していくとか、日本 リスク回避する日本人というその新書版出てて僕買って読んでますけど、まあ、あの90年代に入ると日本人が急速にリスク回避に行くっていうんだよね。だから、まあ、それは社会学者が分析してるんだけど、まあ、だからポロック自体でいうと僕はずいぶん果敢な人だったというふうには思いましたけど、どの作品が一番江藤さんなんか好きだったり、
やっぱりなんか最盛期の、ドロッピングのオールオーバーの最盛期って言い方なんかちょっと違うと思うんですけど、その中期の有名などうしよう、なんかここら辺なんだっけ、あこれかな、なんか私はこれがインディアンレッドの血の壁画ですね。はいはい、が、うん、まあ、なんか展示の押され方も気合が入っていたし、
だからちょうど感情と理性の間で一番うまくその折り合いをつけて作品が作れたものなのかなと思ってて、初期の作品なんか本当に感情で描かれているような、で特に晩年の作品も本当に行き詰まっちゃって、あの晩年の何でしたっけ、ブラックポーリングですか、あれ多分ね絵描いてる人見たらみんなわかると思うけど、すんごい辛い、うわこの人うまくいってないんだなみたいな苦悩が、僕はもうだからあれ見てすごい嫌な気分になったんですけど、なんかもうわかるんですよね、ああもうダメだもんこれもうってね、もうあの発狂したくなるような画家の心境っていうのが、僕あのブラックボーリング見てすごいあの共感したんで、あの全然だから感情的でなんかあの全然理性になってない、理性的になってないっていうか、でその意味ではこの今あの江藤さんおっしゃったようなこのなんだろう、一番インディアンの壁画っていう、これが一番だからその感情と理性の間のちょうどうまい接点で、うん、作られたものだからこそ、まあ、うまく、まとまったものとして、まあ、傑作になったのかなとは僕個人は思うんですけれども、
彦坂の言語判定をってのはちょっと普通の常識と違う結論を出すので、必ずしも皆さんを説得しようと思って言うわけじゃないんですけど、彦坂の言語判定をだとこういう ドリッピングの絵画っていうのは、原子能だけで描いてて理性能が入ってないっていう風に出ちゃうんですね。それでむしろその評判の悪いその、ブラックポーリングと言われている黒い絵が、これがその理性と、理性能と原子能が、同時表示されてて、それは初期の自画像に代表されるような、絵も実は、理性能と原子能が同時表示されてて、でこれが、両方とも超一両方とも期待で超一流から5万1200次元なんだけど、こっちの方が最近ね、超一流でもね、上中下ってあってね、どうしかっていうとね、食べ物屋さんに行ってね、お客さんがここを超一流なのっていうか、そう超一流って格付け言われて超一流が5万1200。でもそれでも、まあそうなんだけど、あんまり美味しくないよなっていうのがあるわけですよ。超一流の中でも美味しいとことまずいとこがあって、で上中下をつけるようになったって。うん、で超一流の上っていうのは、これはまあなかなか超一流の上はねぶち当たらないんだけど、まあ、安いところで食べてるからねこっちがね、うん、超一流の中とか超一流の下って多いんだけど、でこれはね超一流のね上なんです。でかなりいい作品なのね。だけどそのおっしゃるように普通にですよ、これはいいと思わないっていうのはそうなの。どうしかというと、ね、作品をいいと思うのはね、問題は作品がスカスカの作品をみんなが好きだっていう原則があるの、ね、これはだからマクルフハンだっていう、ちょっと今読んでる本だと一番はっきり返したのは何つったっけな、荒俣宏がね、荒俣さんって実はコンピューターの技師だったんだよね、うん、ね、びっくりしたんだけど、あの幻想小説だけ書いてる人じゃなくて、で荒俣さんがマクルフハンについて書いてるとこ読んでたらば、そのメディアが空っぽの状態っていうか、でスカスカの状態が人が引きつけられて、まあ、それが対象はあって、あのラカンなんかが言うことと似てると思いますけど、まあ、何もない状態っていうか、そういう状態に人が引きつけられて、ということでどんどんどんどん空っぽになっていくわけですよね。でこれもだから多分ね、 理性能が入ってないで原子能だけで書かれてるから一般受けがしたんだと思うのね。でだから作家としてで言えば この状態が一番書いてる感覚があって、でこれのだから反応を求めたわけですね。彼は社会がこれを受け入れるか受けない、これもそうなんだ、受けると彼はこれを出すことでもどうなんだっていう反応を取っちゃうから、反応を取るのは無理なんですね。だから社会というのは僕から最近の僕ですけど、このポロックを見てから思ったのは、社会というのは芸術を理解しないものだと思いました。だから個人は理解するかもしれないけど、社会というものは芸術というものを理解しないものだから、これがだから社会的には受けないわけですね。で受けないけどよく描けてるので、特にまあこう色入り始めるとなおさら良くなってくるので、このまま描いてれば良かったと思うんだけど、だからその人の反応を取っちゃうから、人の反応を取らない方が、これだって1951年だよ。だから別にこう並べ方っていうか話も、うんうん、そう、うん、だから
あの人の顔みたいなこと、
うん、あれは、
それがね、
うん、ナンバー7っていうのね、1952年のナンバー7非常に良かったんだけど、
その晩年の葛藤っていうのは、結局自分はいいものを作って新しいチャレンジをしたのに、社会が全然それについてきてくれてないことの苦しみが、まあ、最後のああいう末路に行ってしまったっていうふうな解釈です。
僕は違うと思うのね。僕は彼はだから小さい時から、直接はお母さんのことかなと思いますけども、つまり世界を見てしまって、で彦坂的に言うと世界というのは超一流から5万1200という非常に深い闇の淵があって、でそれを向き合うとすごい恐怖心があるわけですね。でその恐怖心を見て生きていくのは人間としてはかなり難しいんですよね。
幼い頃にそういう体験がもうあった、
うんうん、だからそういうタイプの人がいて、僕の周りにも何人かいるんですけど、子供の時の顔写真がもう全然違うっていう子たちがいるけど、でそういう状態でだからそれは癒されないんですよね。だからこう深い闇を見てしまうとそのことだけで苦痛があるの で結局それから避けようとするから、酒で溺れたり、その麻薬やったり、それからギャンブルやったりするので、結構みんな大変っていうか、まあ、身をもし崩していく。でそれを見てる人がでも芸をやると面白いと。だから漫才師の誰だっけ、うん、横山やすし、横山やす、うん、あれがだから身をもし崩すとか、そういうのはそうで面白いんだけど、そのリアルな世界の深みっていうのを見てると苦しいわけですよね。でそれを避けるためには、まあ、簡単に言うと文明化して一流に生きると、生きる一流っていうのは簡単に言えば、そういう深い闇を排除して、非常にこう家の中に入ってですね、安定してこう安全な世界で、安全な世界でここにいれば大丈夫っていう世界で、で毎日朝起きて、顔を洗って食事をしてで同じ生活をしていく。でそれはだから、エジプト美術的に言えば5000年間変わらないっていうね、飽きないで同じ安定をするっていうことで普通の人の生活って維持されてるの でそれを優先するとどういうことになるかというと、まあ、今も選挙、アメリカ選挙だから共和党の人たちって80で、あの人たちって絶対見ないわけだよね、周りを。自分に気に入らないこと一切見ないからね、そういうものは存在しないんだよね、排除しちゃう。だから自分が安定だけすればいいっていうこと。だからこう世界の真実とか事実とかっていうのは見ない。だって今度だってそうだよ、日本で福島原発事故が起きたってさ、その前のスリーマイル島の事故にしろ、チェノブイリにしろ、ほとんどみんな無知だよね。びっくりしたけど何にも学習しないよね。ね、
あの知り合いのロシア人はね、すぐ逃げましたよ、大阪に。
そうだよね、
うん、もう二度と嫌だって言ってました。
だって3月15日、本当に東京にも随分星野が来たんだ。で僕なんかもっと危機意識があって、16日にも、京都に来てるけど、うん、だけど、その15日だって、まあ、なんていうの、危機感のない人たちも僕の周りにも随分いなくて、まあ、困るんだけど、だからそういう人たちっていうのは、そういう外国で起きてることを見てないわけ、全然見てない。だから今でもいいけど、そのギリシャ経済が破綻してきてるってことにしても、東北の出来事で、自分の国の出来事ってもっと大事なわけですよね。 あるいはあのブラジルでも経済破綻してるし、ロシアでも経済破綻してるし、そういうことを日本人が身近に自分の国の経済が破綻したらどういうことになるかということをみんな思ってないわけですね。だからその全然外国についてその他人の不幸について学習しない。まあコロックはだから僕がコロックが苦しんでるのは別に社会でのアスレチックとかっていうこともないとは言わないですけども、だけど根本にあるのはその人間が生きるってこと自体の闇の深さっていうもの。だから朝起きた途端に自分はどう生きるべきかって言ってさ考えちゃう。朝からさその人生の本質について考えなくてもいいと思うんだけど、
うつ病患者って結局そうらしいですね。あのうつ病の人って朝起きた時になぜ自分が生きてるんだろうとか、生きていていいのだろうかとか、結局死んだ方がいいんじゃないかとかってことを朝まず起きて一番最初に思うっていう、
そう、うつ病
治療しないと
そう、だからそういうことを思わない方がいいのね。ちゃんと今日はあの木曜日だから生ゴミ出さなきゃいけないとかね、そういうので
今日はプラ
のそうそうそう、人生っていうのはその程度のものなので、あんまりいちいち本質的なそのこと、あのアル中ってほらプロック18歳でもアル中だったでしょ。アル中の人ってのはそうで、実はその朝起きて何かをしなきゃ、じゃ自分は何をするべきかって考えたときに、だからゴミを出すとかそういうことじゃなくて、なんかもっと本質的なことを考えちゃうから何やっていいか分かんなくて、それで酒飲むの。
なんか没頭できるものが必要なんでしょうね多分。だからなんだろう それってちゃん考えちゃうっていうことは何で来てるんだろうとかって、没頭できるものが探してるからじゃないかなって私はすごく思うんですけど、難しいな。なんかちょっとあの話が定時になってしまうかもしれないんですけど、例えばなんか恋愛とかですごく私の友達とかでは情熱的というか、もうすぐ好きってなる子もいるんですよ。でも私、まあそれはちょっとした個人的な経験ですけど、なんで好きなんだろうとか、そもそも好きってなんだろうとか、そもそも愛ってなんだろうとか言って結局没頭できてないんですよ。だからそういうなんかちょっとすみません、なんか話が低レベルになっちゃって思うと思うんですけど、だからそう思いますね。全部さらけ出してる。
だから僕なんかだと結局今音楽で言えばそのスラッシュメタルが出てくるとか、そういう他のジャンルも含めて見てるから、今大変なのは大変で、例えば、スレイヤーなんかの音を聞いてね、これを半音楽だから凄まじい状態でやってるでしょ。しかもみんな、超一流から5万1200のでも上の音を出してるわけですよ。だけど半音楽だからたくさんの人、だって日本で公演やってもラウドパークって2日間かけて4万ぐらい取られて聞きに行った音楽会でも、鳥の鳥なのに彼らが始めると3割ぐらいの人がみんな帰っちゃうそういうこと、人が聞くのが嫌な音を出すわけだよね。だけどそれの、まあ、非常に高度な頂点の音を出してるけど、でしかもそれが先に身動きできないわけだよね。結局いつも同じ音を出すしかないわけだよね。発展っていうのはないからね、半音楽って発展がないからね。
最新作のアルバム聴いたら全く一緒で、ちょっと新しいのまとまらないよね。いつものお前らじゃねえか
って変わらない、変わらない、一回来ないんです
よ。はい